こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はディープラーニング G 検定の受験対策を目的に、AI の基礎知識からビジネス活用、法制度倫理、数理統計までを横断的に扱う資格学習書である。第2番では生成 AI を含む近年のシラバスへの対応を掲げ、徹底した解説、章末の問題、PDF で提供される模擬試験を一冊にまとめている。構成は人工知能、機械学習、ディープラーニングの概念と応用、研究分野、AI プロジェクト、社会実装に関わる法と倫理、数理統計学の下章である。単なる用語暗記ではなく、技術の仕組み、データの扱い、導入時の責任を関連付けて学ぶ設計が特徴となる。著者はデータ分析の実務と AI 教育の経験を持つヤン・ジャクリンであり、広い出題領域を体系的に整理することに主眼が置かれている。試験合格に必要な知識を確認しつつ、AI を業務で検討活用する際の共通言語を得たい読者にも向く内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、視床構成で整理する G 検定の広範な出題領域。 G 検定ではニューラルネットワークのような技術用語だけでなく、データ事業、法律、倫理までが問われる。本書はこの広さを人工知能、機械学習、ディープラーニングの基礎と応用、研究分野、 AI プロジェクト、社会実装、数理統計学という師匠に分けて扱う。これは個別の知識を断片として覚えるのではなく、 AI 活用がどのような連鎖で成立するかを把握するための構成でもある。例えばモデルの性能を理解するには、学習データや評価の知識が必要であり、性能の高いモデルであっても導入には目的設定、運用体制、権利やプライバシーへの配慮が不可欠になる。技術事業、社会的責任を同じ学習の枠内に置くことで、出題範囲の見落としを減らすとともに、用語間の関係を確認しやすくしている。非技術職の受験者にとっても、数式やアルゴリズムを孤立した専門事項としてではなく、 AI プロジェクト全体の一部として位置づけられる点に実用性がある。幅広い試験であるからこそ、学習順序を示す体系性が本書の基盤となっている。次に、生成 AI を含む最新シラバスと基礎概念を接続する第2番の重要な更新点は、生成 AI などの新しい論点を取り込み、最新シラバスへの対応を目指していることである。ただし、生成 AI だけを独立した流行語として扱うのではなく、機械学習やディープラーニングの基本概念を踏まえて理解することが重要になる。学習データから規則性を捉えるという機械学習の考え方、深い層構造を用いて複雑な表現を扱うディープラーニングの位置づけ、画像、音声、言語などの応用分野を抑えることで、新技術に関する説明も既存の知識体系の中で整理できる。本書の対象には、試験の改定内容を短期間で確認したい受験者だけでなく、AI の話題を業務上理解する必要がある読者も含まれる。後者にとっては、特定のサービス名や一時的な話題を追うより、生成の仕組み、利用可能性、リスクという観点を基礎知識と結びつけることが有効である。シラバス対応を強調しながら、AI を過度に万能視しないための前提知識も学習範囲に含める点が、一般的な技術紹介書とは異なる。さらに、解説と章末問題を往復し、知識を選択問題に変換する学習設計。本書は徹底解説と良質問題を組み合わせた構成をとる。 G 検定対策では、用語の定義を読むだけでは不十分であり、似た概念の違い、適切な活用場面、制度上の留意点を選択肢の中で判別できる必要がある。解説を読んだ直後に問題へ進む形式には、理解したつもりの箇所を可視化し、誤答の原因を概念に戻って確認できる利点がある。特に AI 分野では、教師あり、学習と教師なし学習、学習用データと評価用データ、制度と実運用上の妥当性のように、近接した語を区別して把握することが重要である。問題演習は単なる暗記確認ではなく、こうした関係性を問われた際の判断手順を整える役割を持つ。また、説明と問題を一冊に集約しているため、初学者が複数の資料を往復して学習計画を組む負担を抑えやすい。反面、情報量は大きいため、最初から完全暗記を目指すより、章ごとに解説、演習、復習を繰り返し、弱点領域を明確にする使い方が合理的である。そして、オンライン試験を意識した PDF 模擬試験による実践確認。付属の PDF 模擬試験は、本番に近い出題内容、難易度、画面形式での練習を意図した要素である。G 検定はオンラインで受験する試験であるため、知識を持っていることと画面上で設問を読み、限られた時間内に選択肢を処理することは同一ではない。本書は PC やモニターで模試を解くことを想定しており、受験環境への慣れも学習対象に含めている。模試の価値は正答数を測ることだけではない。技術分野、法律倫理、統計のどこで時間を使うかを把握し、本文の復習範囲に優先順位をつける診断材料になる。また複数領域が混在する試験では、 難しい設問に長くとどまらず、確実に解ける設問を先に処理する判断も求められる。模擬試験はそのような時間配分と集中力の管理を試す機会になる。解説書と問題集の役割に加え、実際の受験動作を事前に確認できる点が本書の総合教材としての差別化要素である。最後に、AI プロジェクト、法制度、倫理、統計を実装の条件として学ぶ。本書の後半は AI を作る技術だけでなく、社会に実装する条件を扱う。AI プロジェクトでは、課題設定、データの準備、評価、運用を継続的な工程として考える必要がある。目的が曖昧なまま技術を導入しても成果指標を定められず、利用者や現場に適合するかを検証しにくい。さらにデータ利用には個人情報、著作権などの法的論点が関わり、偏りや説明可能性、責任分担には倫理的な検討が求められる。本書は社会実装に伴う法律倫理を独立章に置くことで、これらを補足知識ではなく AI 活用の前提として扱っている。加えて数理統計学の章を設け、データの傾向や不確実性を読むための基礎を補う。統計は試験対策の計算事項にとどまらず、モデル評価の数値を過信せず、データから妥当な判断を行うための土台である。技術、統計、ガバナンスを結びつけるこの範囲は、資格取得後に AI 関連の企画や導入に関わる読者にとっても価値が高い。結論として、本書は G 検定を一冊を中心に準備したい初学者、最新シラバスの変更点を確認したい再受験者、AI 導入に必要な基礎リテラシーを業務で求められる企画管理部門の読者に適している。最大の利点は、AI の技術的な基本事項だけに狭めず、プロジェクト設計、法制度と倫理、統計までを試験範囲に沿って整理し、解説、問題、PDF 模試という異なる学習段階を一体化していることである。特にオンライン形式の模試は、知識の確認を受験環境での実践確認へつなげる手段となる。第2版では生成 AI を含む近年の論点と数理統計学の章が加えられており、改定された試験範囲を意識する読者に現実的な利点がある。一方で、解説だけでも大部であるため、短時間で要点だけを拾いたい人には負荷が大きい可能性がある。その場合も、章末問題や模試で弱点を特定し、該当箇所へ戻る使い方ができる。類書と比べた際の解脱点は、単なる要点集でも問題集でもなく、体系的な本文と実践形式の演習を同時に提供する総合性にある。試験対策を通じて AI を責任ある形で理解・活用するための全体像を得られる一冊である。ご支援いただける場合は、ヤンジャクリン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。